AWR リスナーの皆さん、お元気ですか？川越まさるです。神様に守られて旅行を続けております。昨日奈良県に入りました。二上パーク大間道の駅におります。ここでも通信ができてよかったです。日中は走ることが中心ですから、途中で通信する時間はほとんどありません。今日はここからお送りします。おとといは関ヶ原の激戦地に行き、東軍の徳川家康と西軍の石田三成を考えたわけですが、昨日は織田信長を考える一日でした。昨年の東日本4000キロ取材ツーリングの時には、何月何日はどこを見てどこに泊まるという計画を立てて出発しました。それはキャンプ中心の旅行ですから、キャンプ場だけは決めていなければ旅行はスムーズには進みません。今回は車中泊が中心ですし、道の駅はたくさんあるという気持ちもありましたので、細かい計画はしないで出発したのです。昨日国道を走っておりますと、安土城址の標識が見えました。安土城址は今回見ることにしておりましたので、ここから行けるのか、それではすぐに行こうと実行に移しました。しばらく行っておりますと、別の標識が目に留まりました。安土城郭資料館とありました。それを先に見ることにしました。あまり大きなものではありません。私にとって印象に残ったものが2つありました。1つは安土城の20分の1の模型です。真ん中から2つに分けて内部が見れるようになっています。吹き抜け部分があるお城でした。もう1つは信長の顔の絵です。信長の顔はいろいろあるようですが、私たちがよく見てきたあの顔は本当にこんな顔をしていたのだろうかと思っていましたが、昨日見たものは一番似ていると言われているものです。そして信長本人もそれが気に入っているようでした。宣教師が書いたものでした。日本のお城を次々に見学している兄から、安土城の天守閣の実物大のものが作られているということを昔聞いたことがあります。それが見れるのかと思ったのですが、その資料館の大きさから考えてそれはできません。それに関し受付の人に伺いますと、それは信長の館ですと言われ、その場所を教えてくださいました。車で数分のところにありました。その建物の形から内部が想像されます。入りますとそれが目の前にあったのです。新しく作られた映像が始まったばかりでしたので、それを先に見ましたが、実に綺麗な映像でした。そして作られた時の安土城の素晴らしさがよくわかりました。さて、実物大の天守閣を見ます。天守閣部分の5、6階部分が作られています。5階部分の柱は目も覚めるような赤です。内部は金張りという感じで八角形になっています。フラッシュを使わない写真は撮影できますが、インターネットで公開することは禁じられていますので公開できませんが、見事なものでした。そして6階部分がまるで金閣寺のようにたくさんの金が使われています。内部の芸術品は素晴らしいものでした。この実物大の天守閣を見ることができてよかったです。これが作られたことは素晴らしいです。よく作ってくださいました。さて、信長の館の横にも博物館があるのです。安土城考古博物館となっています。せっかくここまで来たのですから、それも見学することにしました。なんと特別日で入館料が無料でラッキーでした。目がだいぶ慣れてきたせいでしょうか、丹念に見ないで軽く見て通過しました。気持ちはもう安土城址にあったのです。そこからまた車で数分のところに城址がありました。なんとなく入場料が必要な感じでした。今まで石垣のみ残る城址で有料のところには行ったことがありません。今回は500円でした。往復で1時間かかるとあります。信長の時代を想像しながら登りました。平地に城を作る場合に比べ、 これは大変だっただろうなと思いました。この城は1579年に建てられた時、人々は驚いたのです。それだけではなく、その素晴らしさは当時日本を訪れていたキリスト教の宣教師たちによって遠くヨーロッパにまで伝えられたと言われています。本能寺の変の約半年後、築城わずか3年で焼失しました。旅行の話は以上にしましょう。ここからは先日秋田教会で録音したものです。秋田教会にはイグベジャパンと呼ばれる活動があります。一体どのような活動でしょうか。お聞きください。 AWR お聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。川越勝です。今日私は秋田市にありますセブンス・アドベンストの秋田教会に参りました。秋田教会ではイグベジャパンと呼ばれる働きがあります。どのような働きなのか、何を目的としているのか、そういうことをお伺いしたいと思います。お二人の方に来ていただきました。最初にお名前をお願いします。
はい、エスミカエと申します。
伊藤真知子と申します。
イグベという、ね、方言だと思ったんですけども、これはイグベってどのような意味がありますか。
行こうとか、
英語にしますと
レッツゴ
ー、これがイグベですね。ではその次、ジャパンは日本になるんですけれども、これはどうしてジャパンなんでしょう。
最初に、イグベ東北という東北地区の青年会をやっていて、その活動を継ぐような形で、考えてたんですけれども、東北だけの、被災ではなかったので、じゃあ東日本にしようかと思ったんですけれども、ちょっとJR のキャッチコピーのような感じだったので、うん、じゃあこの際なので、日本の方々皆さんにご協力いただこうということで、イグベジャパン。
今ですね、被災地ということが出ましたけども、そうすると東日本大震災の後にこの会ができたわけですか。
はい、そうです。
それではね、どのような活動をなさるのか、その点をお願いします。
まず一番、大きなところはもう、だいぶ落ち着いてきてはいるんですけれども、物資支援を主に、当初から行っておりました。で、
今も物資支援はもう活動は去年の12月で終わったんですけど、まだちょっと必要なとことかまだあるよっていうところがあるので、物資支援の方は広報支援の伊藤の方がまだ担当しております。
今広報支援という言葉が出ましたけれども、ではこのイグベジャパンは前方の活動と広報の活動と、両面2つあるわけですね。
そうですね。
そうですね。
ではその前方の方としてはですね、その被災地の方々に何て言いますか、お助けをするために具体的にはどのようなことがされたんでしょうか。
はい、炊き出しや、健康講習会、大学のコアイヤーに来ていただいて、
聖歌隊ですね。
はい、はいはい、そうですね。クリスマスコンサートを、小学校で行いました。あとは秋田の地元の朗読劇のチームの方に来ていただいて朗読劇を行ったり、あと、料理会も行っておりました。はい、
広報支援のことでちょっとお伺いしますけれども、はい、秋田教会だけでその被災地の人を助けるというのは非常にこれは難しいわけですよね。それで、広報支援としてはどのような働きかけをなさいました。
はい、まず私がスタートしたのは、親戚の人、ご近所の人、それから教会の周りの人、チラシとか巻いたりして、物資を集めました。あとは自分でももう泣けなしのお金なんですが、それをこうもうとにかく今はそれを使うべきだと思うということで投資しました。はい、でその後で全国に前方支援の人が北海道行ったりいろんなところ行ってその呼びかけをしたことによってすごくチームが増えたので、ずっとそれで支援を継続できていました。
では日本のいろいろな教会からこちらの方に なんて言いますか、協力協会がたくさん現れたということですね。
そうですね、
ありがとう。でもあれですか、はい、その救援の物資というのは全国から集められました？
そうですね、うん、はい、はい、
そうですね。で、こちらに送られてきて、一度チェックをして、各、被災者のところに送るのもありますけれども、もうある程度慣れてきたら直送していただいて。あ、
なるほど。
たりしてましたね、はい。
被災地といってもなかなか広いですからね。
はい、ですね、はい、こう私たちはね、こう皆さんのこう本当にこう支援の行かないところのところだったので、うん、もう本当に何も支援が行ってないところに行けたので、うん、そういう点ではね、もう当てずっぽうって言ったんですけど、うん、いい方たちにすごく巡り合えたと思ってます、うんうんうん。
さて、この活動をしておられて何か、分かったとか、感じたとかいかがでしょうか。
うん、やっぱりご家族を亡くされたりとか、本当にいろんな事情を抱えている人がいっぱいいるんですけど、友達にはよくそんなとこ行けるねって言われるんですけど、うん、もうなんかやらなくちゃいけないっていうふうに思ったので、うん、そういう怖いとか気持ち悪いとかそういうのはもう全然抜きで、うん、行けたかなと思ってますし、また本当にいい人たちだけに、うん、会わせていただいて、うん、今もまた交流が続いているので、もう財産かなと思っていますけど、うん、はい、うん、
そうですね。あと私が個人的に、被災地をいろいろ巡って思ったのは、やはり日常の大切さですね、うん。私たちが当たり前と思っていることが当たり前ではなくて、それを失うことによってどれだけこういろいろな方にショックがあるかっていうことを目の当たりにさせられましたね。
今日はいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。